ラベッドバーデラベッドバーベッドバーデラベッドバーデラベッドバーデラベッドバー DENNAVD DOVN デラベッドバーデラベッドバーデラベッドバーあイエ
ー逃げるは恥だがデラベッドバー第24回目です。イエーイ。このポッドキャストでは、マシュー・デラベドバ選手や、その周りのオーストラリアバスケの、情報を発信しているポッドキャストになります。今回は、ちょっとまたゲストの方を、2名お呼びしております。まずはちょっとこの番組でも結構馴染みのある、パースワイルドキャッツファンの RT さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
前話したのは、
呼んでいただいてありがとうございます。
あ、いえいえ。ワールドカップ、で負けて、オーストラリア代表負けて悲しいねみたいな話を2人で2時間ぐらいやった時以来ですかね。
はい、ね。ちょっとしんみりした回が最後でしたよね。
そうです。
はい。
はい、で、もう1名ちょっと今日はビッグゲストに、来ていただいてます。ケアンズ・タイパンズアシスタントコーチの菊池篤人さんです。よろしくお願いします。
はい。じゃあ、そして菊池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。菊池さんはもう完全に僕はツイッターでなんか RT さんが菊池さんの情報みたいなのを発信してて、僕がそれを見かけてでちょっとフォローさせていただいて、はい、でなんかちょっとせっかくだったら話聞けないかなと思って声掛けしたら、予想をはるかに超えてウェルカムに対応していただいたってこと
でいえ、とんでもないです、はい、こちらこそ。なんかやっぱ SNS とか使っててもなかなかオーストラリアのバスケットボール興味持ってくれてる人って少ないと思うんで、こうやって情報を共有できたらなぁとは日頃から思ってたんで、
はい、はい、ちょっとどのぐらい頑張れるかわかんないですけど、そこのはい一助になれたらなと思っております。ちょっと最初聞いてる方のためにちょっと簡単に菊池さんの紹介をしたいと思うんですけど、菊池篤人さんは東京都出身の1999年12月31日生まれの、今23歳ですね。で、北陸高校や、明星大学の、バスケ部を経て、21、22シーズンから、B リーグのシガレイクスターズサポートスタッフ、それから次、翌シーズンに、シガレイクスのスキルコーチ、それを経て、今シーズンからオーストラリアに渡って、ケアンズ・タイパンズで、アシスタントコーチの、を始められたということになっています。で、ちょっと最初になんですけど、このオーストラリアに行くっていうのを決めたきっかけというか、まあこう、いろんな各国リーグあると思うんですけど、まあまずはその海外に行こうって思ったきっかけと、あとその中でもオーストラリアを選んだ理由みたいなものって何かあるんですかね。
大学生の時に、まず、こう、習ってたバスケットボールのスクール、習ってたというか、教えてたスクールがあって、そこの代表が鈴木ヘッドコーチっていう、日本女子、代表のアシスタントもやられてる鈴木さんっていう方がいるんですけど、その人のセミナーとか、こう、講習を受けるときに結構ヨーロッパの方とか招いて、ヨーロッパのことすごく興味持って、で、ルイスさんがいるってところからシガーにまずトライしてみて、
うん、
で、シガーで、そういったヨーロッパとか、まあ、特にスペインのカルチャーやってるものに実際触れてる中で、ヤハタコーチってシガーに在籍していた、アシスタントコーチ兼通訳、あと、アシスタント GM か、もうやられてた方がいたんですけど、その方がニュージーランドに、まあ、住んでたりとか、多分していて、で、ニュージーランドとのリーグと、NBL、オーストラリアの NBL に詳しくて、で、こう、移動中とかバスの車内で、YouTube で一緒に見たりしていて、見る機会が増えてって、あとはこう、自分がシガでヨーロッパのコーチから学んでるところから、どういうコーチとかどういう人に、のもとで学んでみたいとか、そういうのを考えたときに、ちょっとオーストラリアの考え方に、触れる機会があって、じゃあちょっとそういうとこを学びに行きたいなと思って、オーストラリアのリーグを志望したって感じですかね。
うん。それでも実際にこう、行きたいって思った後に、取るアクションとしては、どういうなんか順序になるっていうか、
やっぱ選手とかって自分のスタッツとか、その自分が出してきたそのスポーツの得点の数とか、例えば、うん、そういう目に見える数字で、あのプレイヤーは優秀だからうちがスカウトしたいってなるけど、コーチって基本的にヘッドコーチ以外で評価されることってないから、
うん、
やっぱ基本的にこうコネクションだったりとか、周りの評価、コーチ同士の評価で、そういうのでこう日本国内でも動きがあるというか、アシスタントコーチ同士でとかっていうのを全く、まあ、知らなかったですけど、その中でまあオーストラリアトライしたいってなった時に、まずはそこにつながる人につながることが大事だなと思って、
なるほど、
まあ、積極的にオーストラリアのコーチたちとかとアクションを取ったりとか、あの実際にこっちで働かれてるっていうよりは、日本にいる滞在してるオーストラリア関係の方、まあ、その方々にあの直接ちょっと連絡して、あのお話しさせていただいて、いろんな縁でこっちに話を持っていってもらったって感じですか。
その中でも、その今所属しているケアンズ・タイパンズに行くことになったのも、やっぱりそこに縁があったからというか、そこにつながりがあったからっていうことなんですか。
まあ、そうですね。でも自分の中で、あのそれこそ行きたいと思ってから、やっぱ本当に毎試合のようにいろんなチームの試合はもうずっと見てたんで、 NBL の、
うんうん、
でもその中で行きたいなと思った一つの中にタイパンズがもうあって、で、うん、興味がもともとあったチームだったんで、そこはすごい嬉しいというか、でもただもう行くにあたっては、どこのチームだろうと、どんなポジションだろうと、行ける限りはもうトライしたいというつもりだったんで、もう正直そのチームにこだわれる立場じゃないとは思いつつ、ただまあ自分が行きたいと思ってたっていうの、それこそやっぱヘッドコーチアダム・フォードボディに惹かれて、あのスパーズで彼もサマーリーグ経験して、ウェンビーと一緒に戦ったりとかして、そういう経験も踏まえてるコーチだから、そういう人の
元
で学びたいっていうのはあって、
なるほど、なるほど。なんかその元々タイパンズに興味があったっていうのは、そのまああのヘッドコーチ、フォードヘッドコーチの話もそうですけど、チームとしてもなんかこう魅力的に映る部分があったんですか。
チームとしては、それこそ、まあ、自分がスペインのバスケを学んでた、ヨーロッパのバスケを学、日本で学んでいたときに、うん、こうやっぱすごくシステマティックで、すごい本当に細かい戦術の部分まで、もう1ミリたりともなんかこう間違いないというか、もうルールに沿った、すごい原理原則のあるバスケだったんですけど、タイパンズの試合を見たときに、すごいこうやっぱ NBA チックじゃないけど、オールコートでバスケしながら、もう選手たちの判断で、それをどうやって積み上げて教えるんだろうって、それはなんか教えてそうなってるのか、勝手にそうなってるのかもしれなかったし、はい、そういうとこもちょっと興味があって、はい、タイパンズ気になってましたね。
なるほど。なんか RT さん質問ありますか？あの、全然どんどん入ってきちゃっていいです。
わかりました。
いっぱいあるって言ってたんで。
はい。アダム・フォードって去年なんかコーチ・オブ・ザ・イヤーとか取ってる人ですよね、確か NBL で。
はい、
なんか、
はい、取ってました。
彼のなんかコーチングの特徴とかって、なんか色、コーチとしての色っていうか、でどういうところがあるんですか。
うん、僕もたくさんのヘッドコーチ経験してたわけではなくて、まあ、ただ、はい、あの滋賀の滞在の時に3人ヘッドコーチが変わったっていうことはあって、まあ、2シーズンの間に3回のヘッドコーチ通して、で、まあ、今回、まあでも3人とも、こう、ヨーロッパからの学んできたものを、教えてくださったコーチなんで、それ以外の方に触れ合ったことがなかったんで、まあでも戦術とかに限らず、こう、なんだろう、こう、チームビルディング的なところはすごく、彼は、なんか、他のコーチは見てないけど、長けてるんじゃないかなとは思うし、あとはやっぱり、うん、なんか、こう、フォーディ自体も、ハースでそれこそ学んでましたよね。アシスタントコーチやってましたよね、
はい、
多分。
はい。
で、
はい、
彼もその時のヘッドコーチ、詳しくはないですけど、ヨーロッパ系の、結構先日多いヘッドコーチだから学んでたらしいんですよ。
はい。
で彼もそれを知ってるはずなのに、なんでそっちを取ってんだろうっていうところとかに興味は持ってて、で、彼はその、なんていうんだろう、こうヨーロッパだったり戦術の細かいところも全部知ってるし、もう分かった上で、なんか、 必要以上のことは、うん、教えなかったり、選手の判断の中で起こさせるみたいな。
うんうん、
この考えの共有とか、それを共有できてるっていうのはすごいことだなと今実感してます。
ケアンズが若い、比較的若いチームだからってところもあるんですかね。こう若い選手に考えさせて成長させたいみたいな意図があるのかなとも思ったりするんですけど。
僕よりも若い選手が何人もいるっていうすごい不思議な空間なんですけど、はい、僕がコーチで相当若い方なんでありえない体験したんですけど、
はい、なんかすごい選手への語りかけ方とか、なんか葉っぱのかけ方とか、NBA の試合中だとコートサイドのカメラで切り抜かれることがあるんですけど、結構熱いコーチだなっていうイメージはありますね。
めちゃくちゃ熱いですね。全員がリスペクトあるというか、うん、それこそこう、自分たちの練習してるコートのとこでもコーチングルームとコーディの部屋がしっかり、まあ、ヘッドコーチのルームと分かれてて、でプレイヤーとのルームとの距離もかなり離れててとか、で何時から会ってとか、うんうん、なんて言うんだろう、そのコミュニケーションの取り方とか、その人との関わり方とか、うん、それも含めたチームビルディングだったりとかすごい考えてて、でやっぱそれの一環でやっぱ若い選手たち、若くて育成力のある選手を、うん、まあ多分取って、でもそれでもチームをこう成長させて、で昨シーズン3位になってコーチオブザイヤーも取ってっていう、なんかすごいこう、なんだろう、こうビルディングにすごく魅了させられるチームだなって自分でも今思ってますね。
素晴らしい。
なんかそこら辺はなんとなく謎が解けつつあるんですか。もともとこれを知りたいって思ってオーストラリアに渡った後に実際に中に入ってみて、
うんうん、いろんなこう練習だったり練習外でもこうオーストラリアの文化とかにも触れる機会があって、まあ日本でこれをやろうかなって思ったら、またこれをこのままやったとしてもうまくいかないなっていう気もするし、ただこっちの要素も学べたことで、自分のヨーロッパの方のヘッドコーチから学んだものと、この中間とか、そのどっちに寄せた方がいいのかなとか、それこそまあ日本に来てオーストラリアのバスケをやってる方、ポール・ヘナレさんとか、結構オーストラリアチックだなって僕は思ってて、こうあんまりセットプレーの数多くないのに、ずっと同じ動きの中で選手たちのアクションで判断させる、リード&リアクト、も選手たちがその動きとか相手の行動を読み取って判断する、ディシジョンメイクするっていう、すごく学べてるなって、それをどうやって教えてるんだろうとか考えたことはなかったんで、
うん、
それについてはすごく深く知れてるなとか思いますね。
そうですね、なんかもうそういう話聞くと、島根で今プレイしてる、まあもともとパースにいましたけど、ニック・ケイとかが、なんか島根にがっつりハマって、もう今や多分トップ3、あのチームの中で多分トップ3の選手になるぐらいになってるんで、なんか彼がハマる理由とかも確かによくわかりますね、そういう文脈で聞くと。
そうですね。で、なんだろう、そういう風な、こう、彼らの、もう選手に預けたバスケットをやりつつも、例えば、うん、名古屋のショーン・デニスさんとかだったら、もう少しこうヨーロッパじゃないけど、こう戦術チックな日本のスタイルに合わせたところも汲み取って、とか、長崎の前田さんだったら、もっとオールコートを使ってオーストラリアみたいに体現してたり、前田さんもメルボルンで自分と同じような経験をしていた機会もあったんで、多分そういうとこからインスピレーションを受けて活動されてると思うんで、そういう自分のスタイル、自分が今後成長していくときにどういう人から学んでいきたいとか、どういう風なチーム作っていきたいとかっていう、すごく参考になってます。
やっぱそのみんな どのぐらいこうコントロールしてどのぐらい預けるかみたいのが、結構監督によってそこの割合みたいなものが違うみたいな、そういう感じ。
相手のヘッドコーチの指示とかをやっぱアシスタントコーチなんでよく見てチェックする機会とか多いんですけど、例えばどこだろうな、こうニュージーランドのコーチとかだったら、結構ヨーロッパチックなスタイルで、結構パッションも溢れてて、ああなんか去年見た光景だなと思いつつ、こうワンプレイワンプレイに、ワンプレイワンプレイコールして、次は何々だとか、次は何のアクションだみたいな結構やったりとかしているコーチもいるし、結構コーディのように自由に自分たちで考えさせてみたいな ところのチームもあって、こういろんな傾向が見れる。で、その規模感もすごい正直日本より大きいというか、そういうのが見れて、やっぱ、それこそこの間、パースと戦わせていただきましたけど、NBA ドラフト同士の対決とか、候補の対決のとか、そういうところもすごく面白かったし、なんかそういう規模感の選手たちがどういうものがあってるとか、どういう風なバスケットをやったら彼らはうまく機能するんだっていうところも学べたりして、すごく面白いです。
せっかく今、パースの試合の話が出てきたんで、ちょうどこれ撮ってる前日ですかね、昨日ですよね。キクスさんが所属するキアンズ・タイパンズと、RT さんが応援するパースワールドキャッツの試合があって、で結果としては105対102でパースが勝ったんですけど、まあ、日本だと、その今 NBL の試合が、多分これ配信する頃にも、まだ後で多分見れて、NBL の試合が全部 YouTube で無料で見られるんですけど、で、僕もまあ昨日それで、ライブでちょっとチェックしたりとかしてたんですけど、なのでまあせっかくだったらこれ聞いた方も見逃しで見たりとかできると思うんで、菊池さんから見て、タイパンズのバスケができている、できていないっていうのが、なんかその、どういうバスケができていると、結構この試合はうまくいったって、こうまとめられるようなものなんですか？
普通の いつもの平均が、高いオフェンス能力のあるチームっていうのが、そうですね。それで、まあ、たくさん点を取って、それこそメルボルンと最後に戦った時の感じ。
はいはい。
ファーストハーフで60、70点ぐらい多分取った、
ね。ぐらい取れましたね。はい。
前半で。多分そんぐらいのハイペースな展開でバスケットするっていうのが自分たちのスタイルかなと思います。
なるほど。RT さんなんかありますか？ファーストファンとして。
なんか、僕、その一個前の試合も見たんですよ。サウスイーストメルボルン戦も見たんですけど、
うんうん、
ワールドキャッツの試合の前に。その試合の方が確かになんか、タイパンズのオフェンスはもうちょっとうまくいってたなっていう感じは、見てた感じしましたね。で、僕の印象だと、もうちょっと前半から、こう、ミラーとかが中に切り込んでアタックしてくるのかなっていうのと、割と、ウォーデンバーグとかのところでインサイドが手こずるのかなって思ったんですけど、前半割とワイルドキャッツがペイントの中をうまく守ってたのが、まあ前半ちょっと差が開いたのにつながったのかなって思います、ね。ワイルドキャッツそんなにペイントの中守るの上手じゃないなって僕の印象では思ってたんですけど、昨日はたまたま前半よく守れてて、でもやっぱり後半やっぱりミラーとかがスイッチ入ってくると止められなかったですし、本当あと1分スイッチ入るの早かったら多分負けてたんじゃないかなってぐらいギリギリでしたねっていうイメージで僕の中でありました、
うん、そうですね。その自分たちが確かにさっきの質問も兼ねてですけど、なんかこう自分たちがこれが良かったゲームだなって思えるのは、こう自分たちのいいディフェンスからオールコートでバスケットすることだから、それこそやっぱパットとかがドライブで切り込んでいってるときって基本的に自分たちがリバウンド取ってるんですよ。相手に点決められた後にパットの良さっていうのはなかなか、もちろんパットの良さ出てきますけど、彼はオールコートの方がやっぱりアメリカンなスタイルのようだし、
確かにさっきから名前が出てるとパトリック・ミラーは多分今チームで一番点取ってて、僕はテリーファンなんで今はメルボルンユナイテッド見てるんですけど、メルボルンが結構今季は強くて3回負けてんのかな、で3回負けてるうちの2つがパースワールドキャッツとキアンズタイパンズなんですけど、でキアンズタイパンズに負けちゃった時はもうとにかくパトリック・ミラーのシュートがもう全然止められなくて、特になんかミッドレンジのプルアップとかがもう全然ね、デリーとかも止められなくて、でメルボルン結構ディフェンスがいいチームで、多分レーティングも1番か2番目ぐらいにいいし、ここ数年の中でもかなり、多分前に優勝したランデールとかいた時のシーズンと同じぐらいいいみたいなぐらいのレーティングなんですけど、それをもってしてもなんかもう前半60、70点弱ぐらい献上するぐらいオフェンス力に圧倒されて負けちゃったっていう感じなんで、あれが確かになんかケアンズのくしくもなんかこうベストゲームの一個見たんじゃないかなっていう感じのような、
うん、
はい、オフェンシブゲームでしたね。
シュートがやっぱ入れば、とかちゃんとフィットすれば、ああいう風にメルボルンに対してもあんだけ点数を取れるチームなんだっていうのは、やっぱ分かってるわけだから、
うんうん、
それがいい日と悪い日って作ってしまうと、波が大きいと少し、今は、それを、波を整えるのことが、一つ自分たちの目標ですかね。
そうですね。なんかメルボルンファンの目線からすると、やっぱディフェンスいいんですけど、やっぱ圧倒的な個人みたいのはどうしても止められる、うん、完全に止める術はやっぱりなかなかないなっていう感じで、だからパースだとブライス・コットにやられたし、ケアンズだとパトリック・ミラーにやられたし、みたいな感じだったんで、プレイオフの時とかに、NBL のプレイオフとかはやっぱ試合数も少ないんで、結構そこで相手のエースにカチッとスイッチ入っちゃうと、なんかあっさり、結構いいシーズン通してこう長いスパンかけるとすごいいいチームっていう結果になるんですけど、短期決戦とかでこうコロッとやられそうだなみたいな、はい、恐怖心は結構ある感じですね。
個人技じゃないけど、自分のもう力同士の対決というか、チームの組織の戦いじゃないところの技術っていうのもすごく、うんうん、チームの戦術に組み込まれてるってところがすごく面白いというか、それ一人の力で全然ゲームをコントロールされちゃうというか、それこそ、うんうん、あのタイパンズにも昔いた、あのブレックスの、あのニュービルとか、
はいはい、
あの一人で今日本でも40点とか取ったりして、ゲーム作り返したりしますけど、うん、なんか、そういう風な文化とかカルチャーに出会えてるのはすごいいい経験だと自分でも思いますね。
デリーワン、それはあなたのバスケットを変える一足。アッパーは柔らかなウルトラライトメッシュライトウェイト KPU バンプで構成。ヒールにはピークテクノロジークッションを搭載。君もこれを履いてデラベドバのようになろう。デリーワン、未だに在庫がたくさん残っています。今すぐピークスポーツで検索。
で、ちょっとなんか、まあスペシフィックな選手の話がちょいちょい出てたんで、あの菊池さんというと、はい、あの最近結構そうですね、 NBL 界隈っていうかオーストラリアバスケファンの間ではなんかあのこれはケアンズの地元紙なんですかね、うん、なんかあの新聞に、
はい、ケアンズ
あのそうか、はい、ケアンズポストですね、
そうですね、
はい、新聞にアシスタントコーチの活躍が取り上げられて、でこれは何かっていうとパトリック・ミラーの次に結構多分オフェンスの中心になってるマッコール選手でいいんですかね、呼び名は。
マッコール、はい。
マッコール、はい。あの、こう、なんか、網の色のついたドレッドみたいな人、はい、結構、
はい、
こう特徴的な、ちょっとなんかこう、うん、振る舞いとか、ジャモラントっぽいなとか、なんかちょっと思ったりするん
ですけど、うん。ああ、はい、はいはいはい。
で、彼のシューティングがめちゃくちゃ今季良くなったみたいな話で、うん、その裏に、菊池さんの貢献ありみたいな記事であの読ませていただいたんですけど、うん、こういうなんかマッコール選手のこのシューティングのインプルーブとかにはなんかこうどうコントリビュートしたんですかね。
やっぱ基本的にあのこっち着いた時もまあ結構コーチで持つ選手とかを振り分けされてて、もちろん僕の立場からしてもそんなに、で彼はもう NBL 界でも今トップスターだし、以前からですけど、で彼自身のキャリアもあの NBA のネッツでプレーしていたりとか、そういう選手、彼が一回怪我をしてた時に、まあ、一緒にこうあの試合を見たりとか、あとワークアウト一緒に過ごす中で、まあ、すごく自分のことを信頼してくれて、体力とかその怪我の場合はコンディショニングここまでの動きしかしちゃダメだよとか、何ドリブル以上ついてこういう動きとか、そういう制限もある中でちゃんとそういうコントロールもしてたってところから評価もらって、本人から一緒にずっとやってほしいってことでも毎日今もシューティング練習してるんですけど、
うんうん、
そうですね、その中で彼自身、まあある程度のサイズもあってスピードがともかくもう日本人じゃありえないような出会ったことないようなスピードと思っていて、うんうん、でジャンプ力もあって、だから中で簡単に相手を抜いてスコアできちゃうプレイヤーだからこそ、やっぱアウトサイドに少しシュートの確率が悪かったところから、もうずっと向き合うようになって、で、どんどん、そうですね、まあ細かいことはいっぱいあるんですけど、 まあ、一緒に毎日シューティングをして改善していた感じですかね。そしたら、そうですね、1回試合で6分の4とかから続いて2分の2だったり、うんうん、まあでもたまに戻ることもあるんですけど、今の彼はもう、その、戻ったとしても治り方とか修正の仕方も知ってるから、まあ、これからは一緒に継続してそれをやっててくれればって感じで上がっていくんじゃないかなとは思ってます。
うん、なんかもともと、こう、シューティングメカニズムにこう一貫性がないみたいな、そういう感じだったんですかね。アウトサイドに関して。
シュートが得意な選手はドリブルが上手くなかったりとか、中に行ける選手は、ドライブが得意な選手はシュートが得意じゃなかったり、まあ、僕自身もアウトサイド、ガード昔やってて、アウトサイドを少し苦手だなとか、そういう記憶もあって、あと、まあそうですね、そこからそういう体 の, うがあの動かし方とかっていうのを勉強し始めて、
うん、
で、どうやったらスムーズに動くとか、どういうところが問題で曲がる原因になってるっていうのを、いろいろ、まあいろんな情報を見て勉強して、で、彼にそれをやっぱ、話しつつとか、情報を見せつつとか、一緒にビデオを見て改善したりとか、データ作ったりして、っていうところで、そうですね、それがいい方向に今、少し動き始めてるって感じですかね。彼自身が、やっぱ中に行ける選手だったからこそ、外のシュートに対して修正しようっていう、まあ、気持ちはあったかもしれないけど、どうやって修正したらいいとか、周りのコーチがあんま指摘したことが多分なかったっぽかったんで。
なるほど。
うん。そこについて結構細かく1対1で話せる時間が増えたってところから、今は改善の仕方も知ってくれて、いい方向に向いてるんじゃないかなって感じですかね。
なんか結構、キャリアに大きく影響を及ぼしそうな、なんかインパクト与えてますね。
だと嬉しいですね。キャンズポストは結構ローカルめなやつで、セブンニュースっていう、もう一つ僕が投稿した方の、ニュース自体はちょっと大きな範囲で、共有されてて、そこから、まあ、バスケとか、こっちで知り合った方たちから、連絡もらったりとか、頑張ってるねとか受けて、自分自身も、少し前向きな貢献をしたかなとか、もう、自分でも、自信を持ちつつ、で、彼自身も、それに対して手応えを持ってくれて、もう毎日のように、明日何時からできるとか、そういうコミュニケーションを取るようになってくれて、
うんうん、
まあ、これがいいようにいけば、彼自身は中にでもいけるスーパースターなんで、アウトサイドがこれで入ってきちゃったら、もう止めようのない選手になってくれたら、自分も一つ、うん、自信持てるというか、頑張ってほしいですね。
うんうん。ぜひ、まあ、コール選手の、もう見た目は、多分パッと見たらすぐ分かるし、結構多分ボール持つ機会もすごい、うん、多い選手なんで、
うん、
見てる方もぜひ覚えてもらって、
なんかすごいキャラ良さそうな選手ですね。試合見ててもすごいなんか笑ってるとことか多くて、すごいなんかハッピーそうなイメージがあるっていうか、
タージはアメリカからこっち帰ってくる前にチームで活動を先にシーズンの前始めた時に、フォーディーからもう彼はすごいぞと、彼が来たら練習の何もかもが変わるぞって言ってて、本当にそんな人来るのかみたいな、興味すごい心身だったんですけど、もう来た初日からマコールでよろしくって、もうニコニコの笑顔で、すごい笑顔が綺麗な
確かに、
マコール、タージって呼んでるんですけど、タージだなと思ってたら、練習入った途端もうなんていうんですかね、本当に僕はこういう人とかを日本で育てたいって思うぐらい、なんだろうな、競争することが楽しい。だからもう本当に、もう練習中、こう相手に対してすごく挑発的だったりとか、相手の上を回った時にするなんかパフォーマンスみたいなのも、本当に試合中以上にもうアグレッシブに練習から行ってて、まあ、本当キャラクターとしては最高というか、それだけでチームの練習が本当に、もう何もかもの強度とか、選手の雰囲気、うん、対人の強度のレベルがも違って、だから一度本当日本に来てほしい選手ですよね、本当。
なんかなかなか、ちょっと話それちゃいますけど、やっぱ日本とかだと、どうしてもインサイドの方にみんな外国人選手のリソースを割こうとするから、やっぱそのハンドラーの選手で、こう、ガチガチにアメリカナイズされた選手が B で来て、そういう空気をなんか練習に持ち込んでくれるみたいのは、 なんか今の枠組みだとあんまりこう経験できなさそうですよね。
ゆくゆくはそういうことをもうなんか手伝っていけたらなとか、うんうん、そういうガードのアスレチックのあるオーストラリアの選手が日本になんかこう機会を持てるとか、日本の選手がこっちにオーストラリアに機会を持てる、まあ、選手だけじゃなくてコーチとか、そういうことのつながりの一人になればなれればなとかは今思ったりするんですけど、まあ、タージ自身もあの中にもアタックできる選手ではあるから、あの外が入ってくれば彼自身もプレーできると思うし、うんうん、彼が日本に来たらこのチームはきっと強度の高いディフェンスアグレッシブで、うん、あのオフェンス能力の高いようなチームに一人だけで変わっちゃうような、そんな性格ですね。本当すごい。
そうですね、なんかビフォードレベルのインパクトを残しそうな予感はしますね、
うん
うん、確かに。ありがとうございます。
なぜか知らないですけど彼らは結構ビフォードと仲いいんですよね。タイパンズの選手で5、6人ぐらいビフォードとつながってる選手もいて、うん、ビフォードってアメリカ人でしたっけ
のはずですね、は
い、ですよね。
あ、そうか、それで多分なんかワークアウトとかも一緒にやってたって言ってたんで、それでなのか言ってます。
そっか、なるほど。あ、でちょっと今せっかく何人か選手の話が出てきたんで、お便りちょっともらってて、逃亡者ネーム大輝さんからですね。大輝さんは、島根スタノーマジックファンというかニック系ファンですね。で、なんかオーストラリアバスケすごい好きで、あのワールドカップとかも沖縄で見てるときになんか一緒に会ったりとかしたんですけど、大輝さんは、今ティアンズタイパンズにムドローニャ選手っていうガードの選手が多分いると思うんですけど、で大輝さんはなんかあの、うん、日本対オーストラリアの試合だったか代表戦見に行ったときにアレックスがあのオーストラリア代表に招集されてて、こうでその時彼のファンになったみたいで、あ、ただあの、うん、なんかの多分予選とかそういうレベルの、うん、
なんか多分シーズン中のあれですよね、予選でフルメンバーじゃないようなメンチで集まった時に、ね、多分その時彼ホークスでプレーしてて、そのそこからファンに呼ばれてましたよね。はい、
でその時に結構、まあ、多分肉系目当てで行ったんだけど、ムドリョーナも、うん、アレックスも結構気に入ったみたいで、で、はい、菊池さんにムドリョーナのことを聞いてもらいたいですってお便りが来てます。なんかあんまり試合に出れていないようで、彼の現状とかプレーの特徴、いい点や課題など聞けたらぜひ教えていただきたいです。であと多分これアレックスのことかな、ジブリが好きらしいので、そういう話とかを、彼とするのかなとか聞けたら嬉しいですとのことです。
彼が、まあ、今聞いてる話だったら彼は結構シューターだったで、結構ガードに、去年からかな、わかんないですけど、ガードの方に移行していきたいっていう、コンバートしていきたいっていう中で、その、なんだろう、まだ、こう、そこのガードとしての、あの、メインでチームを動かす一人としての経験が浅い。まあ、彼自身にも、僕がすごいずっと伝えて、映像もずっと見せて、あの、続けているワークアウトの中で、こうやっぱ、あ、例えばブリスベンの、ソビー選手とかみたいな、こうアスレチックもあって、シューター寄りのポイントがある、それこそカリーとかみたいな。で、彼、アレックスはスリーポイントとか、あのプルアップも得意な選手だからこそ、そこに自信を持って、なおかつ、あの、ペイントにたまにアタックしたりとか、あの、外の選手がある人って、例えばスクリーン使った後にサイドコンテストに来て、前まで戻ろうとディフェンスがしてこないケースとか多いから、彼は自信を持ってまずアウトサイドを打つことで、相手がサイドコンテストしてきたときに中にアタックできるようになるから、そこをまず今ちょっと真剣に取り組んでて、で、あとなんでそれを今取り組んでるかっていうと、やっぱタージ、タラン、パットって3人とも中に切り込める選手だからこそ、プルアップがあったりとか、あとはボールを回してチームのプロ流れを作る選手になってほしいからこそ、今そこをずっと共有して一つの自分の立ち位置、ポジションっていうのを今確立していこうと思って今頑張ってる最中ですかね。で、あとジブリの話、なんでそんな話知ってるんだろうって感じなんですけど、すごいですね。うん、僕も知らなかったんですけど、で、マットも、まあ、同い年で話したりとかする中で、俺ジブリ好きだよって言って、タトゥー結構 片腕にガッツリ入ってるんですけど、で、これだよって言って、最初英語のタイトルだったから、全然ジブリが英語のタイトルになるってことを知らなくて、全然違う名前になるじゃないですか。
確かに。
で、千と千尋の神隠しの、フックだっけ、竜みたいなやつと、千尋の後ろ姿みたいなのがここに入ってて、入ってんじゃんみたいな。うん、ちょっと面白いですね。
じゃあ、君たちはどう生きるか、なんか新しいの入れるかもしれないです。なんだけど
確かに、入れてくれたら嬉しいですね。だから今度いつか一緒に見れたらなとか思ってます
ね。ああ、そうですね。
うん。
うん、じゃあ、なんかあれですね、アレックス・ムドロリナ選手は、マコール選手とはちょっと逆で、シュート力に自信あるけど、そこからなんかこうギャップ作った後のドリブルの方がちょっと、というか、もともと自分が持ってるシュート力を、そのギャップ作ることのきっかけにできたら、確かにすごく、なんか今のタイパンズにはいない選手になれそうな感じはありますね。
うんうん、そうですね。だし、やっぱこう、こっちは日本と違ってアスレチックなアメリカ人のポイントガードを連れてくる傾向が多いから、もしこっちでプレー、うん、ポイントガードとしてプレーしようとするとやっぱ少し違ったプレースタイルが、
うん、
もう彼らに限りなく近い得点の取り方をできるオーストラリア人じゃないとなかなかガードの枠に入り込めないっていうのがあるから、うん、彼はそこでガードをトライしたいってことなんで、そのが例えばハンドリングがうまくなくてもハンドリングを使わずにピックアンドロールをうまく使う選択肢なんていっぱいあるわけで、
そうですね、うん、確かに、
うん、そういう風に人と違ったその差別化を図って自分のプレイタイムを取るところとか自分の良さを表現していくってところに今フォーカスして今頑張ってる感じですか。
うん、うん、なるほど。じゃあそうですね、そういう新しい、じゃあ前多分大輝さんが見た時とはまた違うアレックスがフロアに立った時には見れるかもしれないっていうのをちょっと期待したいですね。うん、
そうですね。それと、まあ、うん、これからオーシーズンとか、今後に向けた、それこそ彼も成長してるうちの一人だから、本当今後が、うん、まあ、この後とかもすごい楽しみな選手ですね。
ちょっと今、名前上がってたんですけど、タラン・アームストロング選手はどういう印象ですか？
タランは、でも、人からは第一印象からすごい良くて、で何回か練習来た時に日本のジャパンの T シャツ着てたことがあって、なんでそんな持ってんのって言ったら田中力選手、
あ、
今横浜行った田中力選手からかな、
うん、
もらったみたいな、多分同い年ではないか、まあでも近い多分年代でそこからもらったって言って、うん、でそれこそやっぱギディとか
あ、はいはい、
ギリーとかみたいな、
女子ギリー、
はい、うん、近いものを感じますよね。
うんうん、
アシスト能力もあってコート全体見えて、うん、得点もできるし、
うん、
すごく考えてるスマートな選手だなって感じあります。
そうですね、僕もなんかアームストロング最初に知ったのはギリーがタランのあれは何だったんだろう、なんか多分アシストのハイライトリールみたいの引用リツイートしてて、なんか多分そこで2人つながってるし、多分まあギディもギディで多分きっと好きなタイプなんだろうなと思って、で確かになんかこのプレシーズンかな、シドニーで、あ、ゴールドポストかでみんなで集まってやってたプレシーズンの時とかに初めてタランをプレイじっくり見て、なんかやっぱこうどっちの手でも逆サイドにすっごい正確に一発でパス通せるとことか、なんかそういうのすっごいやっぱギディっぽいなと思って、なんかそこから結構注目して、やっぱああいうなんかこう、うん、パスから展開どんどん作っていく選手結構好きなんで、結構見てて、
うん、
面白いですね彼は。
そうですね、それこそ僕も好きなタイプの一人でありますし、彼みたいなタイプだったらそれこそ日本とかでもなんかどんなところでも通用するようなもの持ってますよね。一人で高い数値から回って周りを生かせられるし、
うん、
すごく楽しみな一人ですよ、
うん、なるほど、ありがとうございます。したらちょっと結構便りが来てるんでそれをさばいていっていいですかね
はい、大丈夫です、
はい、
ごめんなさい、ずっと長々と話しちゃって。
あ、いえいえ、すみません。逆に時間大丈夫ですか？
あ、全然大丈夫です。 こんな話で大丈夫ですかね。
あ、いや、僕はめちゃくちゃ面白いんですけど。
めちゃくちゃ貴重ですよね。
あ、本当ですか。
はい。はい。まずちょっと最初、投稿者ネームギリギリギリ太郎さんです。ありがとうございます。NBL と聞くと、メルボルンユナイテッドで活躍してた馬場選手の躍進よりも、個人的にはどっちかっていうと、比江島選手が、うまくいかなかった。そういう悔しい印象の方が強く残っています。で、比江島選手は、まあなんかその、あんまりこう NBL で、チームに、こうきちんと最終的にフィットしないで、多分 NBL からいなくなっていっちゃったんですけど、まあ理由はちょっとあんま定かじゃないんですけど、まあ、特になんかコミュニケーションがうまく取れてなかったんじゃないかみたいなことが多分、原因としてはなんかよく聞くような感じで、多分そこに対してのお便りだと思うんですけど、NBL でコミュニケーション以外にどのようなスキルがあれば、比江島選手は NBL にフィットしていたと思いますかっていう質問が来ています。なかなかちょっと難しいかもしれないですけど。
でも、やっぱこっちの選手見るからに、やっぱ、一人一人の持ってる自分の表現っていうのが、すごく、もう一人一人の区別とか、一人一人の色が濃いっていう感じがして、
うんうん、
だどんなに若い選手とか、自分たちにもこう、なんだろう、こう、練習生のような立ち位置です。で契約だったりとかっていう選手もいたりとかしてるんですけど、やっぱそんな選手でも関わらず、もうどんどんどんどん自分をアピールして、もう毎日毎日もうそのワンポゼッションのプレーするために戦ってるみたいな現状なんですけど、
うんうんうん、
あとはやっぱでもコミュニケーションの部分の壁は正直今も自分でも感じてますし、これは絶対に改善しないといけない。あとコミュニケーションだけで自分の持ってることが伝われば、自分の表現力が少なかったとしても、こいつはこういうアイディアあるんだっていうコミュニケーションだけで改善されてしまう部分もあるから、うん、でもやっぱ表現力ってところはすごく大事なんじゃないかなと思いますよ。
木さんはそのオーストラリアを渡る前からそういうコミュニケーションとかに関しては結構自信持ってた感じなんですか？
なんか人と話すことがもともと好きな性格なんで、それが英語だろう、何だろうと、そうですね、コミュニケーションを取ることとか話すことはずっと好きな性格なんで、
うんうん、
ただ英語に対しては全然別に自信があったわけじゃないし、滋賀にいた時もルイスさんとかスペイン人のコーチたちも英語使ってましたけど、その中にめちゃくちゃ入れたかっていうと別にそれ全然そういうわけじゃなかったんで、もう自分も今学びつつですけど、ただやっぱ積極的に行く方ではありますね。
次がですね、投稿者ネーム、カンガルルルルルさん。ズバリ、ちょっとさっきも話出ましたけど、B リーガーで NBL に来たらいいのになと思う選手はいますか？
めちゃくちゃいるんですけど、それこそ、やっぱタイパンズに来た理由の中で若い選手が。